はい、では前回に引き続き今回も夏の七草についてお話ししていきたいと思います。では後半戦4種類目、赤座ですね。では関さん、赤座と聞いて何か思い浮かべるものはありますでしょうかというちょっと謎の質問をふっかけてみちゃったんですけど、
なんだろう、
私は赤座と聞くとほうれん草を思い浮かべるんですよ。っていうのも、ほうれん草って昔は赤座に分類されてたので、
うん、
赤座と聞くと、あ、ほうれん草に近い仲間なんだなというイメージなんですよね。
確かにそのイメージ結構大きいかもしれないですね。
うん、ね、ちょっとあの農業をかじってた人とかだったら、うん、なんとなくそういう連想があるのかなという感じがするんですが、まあ、そんな赤座という植物なんですけれども、はい、ヒユ科赤座属の一年草の植物ですね。
なんと比喩。
はい、そうなんです。でほうれん草、先ほど申し上げたほうれん草の方は、まあ、同じく比喩か赤座赤ほうれん草属という分類になります。
赤が入るんだ。
そうなんですよ、ちょっとややこしいとこなんですけど、うんうん、まあ、ほうれん草実はあの比喩か、まあ、ちょっとね分類があの変わって今は比喩科ということになってますね。うん、まあ、そんな赤座なんですが、もともとはインドが原産と言われていて、で、日本には中国経由で渡来して食用として栽培していたものが野生化したと言われています。
うん、
で日本でも実は奈良時代から食用とされてきた結構歴史のある植物だそうです。で、どんな場所に生えてるかというと、畑やゴミ捨て場、
あら、
要するになんかね、ちょっとそう前回聞いたような吐き溜めなど、まあ、肥沃な場所に生える雑草ということで、うん、特徴としては新芽に近い部分が少し葉っぱの部分ですね、赤みを帯びているのが特徴の一つです。うん、でこの赤みの元なんですが、近づいてよくよく見てみるとちょっとこう粉を吹いたような感じに一見見えるんですよね。
はいはい、
でこれをさらに顕微鏡なんかで覗いてみますと、ガラス玉みたいなこう細かい細胞がくっついてる状態なんですね。でちなみに赤座の近縁種に白座という植物がいるんですけれども、この粉状の細胞が赤いのが赤座で白いのが白座ということですね。
あ、それで分かれてるんですね。
はい、まあ、白いというかね、顕微鏡で見ると白座の方は透明に近いような感じなんですけれども、うん、で、まあ、この粉のような細胞一体どんな機能があるのかということは現時点であまりはっきりとした理由は分かっていないようなんですけれども、ただまあ特にあの新芽付近に密集していることから、例えば虫からの食害を避けるといった意味があるんじゃないかとか、うん、あとは紫外線から身を守るためではないかというふうに言われています。うん、はい、そんな赤座ですね。食味、どんな味がするかと言いますと、やっぱり風味とか食感はほうれん草にすごくよく似ています。なのでお料理する際も、まあ、あのほうれん草と同じような使い方ができますね。おひたしとかごま和えにしたりとか、あとはこうキッシュに入れて食べてる方も
いいですね。
ました。そう、おしゃれなね食べ方ですよね。
すごい、
ほうれん草もねよく使いますし、うん、で食べるときは、まあ、やっぱり若くて柔らかい葉を摘んで、うん、でこれは一旦下茹でしてから食べるようにしてください。
はい、
ちなみに先ほどお話しした粉の部分なんですけども、これが結構、うん、こうあの口に当たるというか、私はすごくこう食べてみて気になったので、うん、なるべく茹でた後はしっかりこうもみ洗いして、まあ、なるべく粉を落とした方が食べやすいんじゃないかなと思います。
結構ザラザラなんですか？
結構ザラザラしますね。口の中でもこうザラザラってした食感が残るので、そこだけが残念だなっていう感じが強かったんですよ。完全に落としきるのはちょっと難しいと思うんですけども、まあ、ちょっと洗うとき気をつけてみたら食べやすくなるかなと思いますね。
結構ほうれん草高いから、それで代用はなかなか難しそうですね。
栄養素的には全然代用できると思うんですけど、味がそれこそキッシュとかね、何かとこう混ぜて食べるにはそんなに気にならないんじゃないかな。 っていう気はしました。この赤座と白座なんですけれども、うん、基本的には食べる場合は葉の部分が多いと思うんですが、うん、実はあの種も食べることができるそうでして、
はい、
ちなみにこれもその阿部さんに教えていただいた食べ方なんですけど、なんか阿部さんは以前それを食べたことがあるらしくて、
はい、
阿部さんは白座の種だったかな、肉団子に入ってるものをお召し上がりになられたそうなんですね。で、まあなんか味の感想としては特に風味とか癖はなくって、プチプチとした食感がしたということでした。
へえ、
まあ、食感楽しむ系みたいな
食感楽しむ
感じなのかなと思いましたね。
そうなんですね。
あとはまあちょっと余談になるんですけど、実は赤座茶というお茶も健康茶として市販されている。ちょっと私も聞いたことない、初めて知ったって感じなんですけど、うん、まあ、これは赤座の葉を陰干ししたものを用いて作っておりまして、うん、結構効能がすごいですね。ビタミン類が豊富で、ほうれん草のやっぱり数倍はあると言われているので、喘息、脳卒中、脳梗塞、高血圧、うん、動脈硬化、心筋梗塞の予防。
すごっ
すごいですね、これ本当だったら。
本当に
言い方は。まあ、予防ですからね。
う
ん、
そうですね。
あとは便秘の改善とか、うんうん、まあ、そういったものに効果があると言われております。
癖ないんですかね。
癖はね、どうなんでしょうね。まあでも食べてみた感じ、こう水にさらす時間を長めに取らなきゃいけないような苦味とかはなかったので、うん、お茶も比較的飲みやすいのではないかなと予想できます。あとは民間療法としての赤座の利用があって、うん、湿疹とか虫刺されの時に生葉の汁をこう塗り込んであげると効くということで。
うん、すごい、なんか何でも使えますね。
そうなんですよ、お薬としても使えるっていう。なかなかこれもね、
うん、
活用方法の多い植物なんですけど、うん、これもちょっと一点注意点としては、はい、赤座を食べる時なんですけど、まあ、白座もそうですね、あの、はい、シュウ酸という成分が強いので、うん、あんまり生食には適しておりません。まあ、シュウ酸っていうのはよく尿路結石の原因なんていうふうにも言われてるような成分のことなんですけれども、なんでまあしっかり茹でこぼしてあげて、うん、アクを抜いてから食べるようにすることが大切ですね、うん、なんでこれもやっぱりほうれん草も結局同じような感じなんですけれども、うん、例えばあのほうれん草の種類でサラダほうれん草っていう、あの今生で食べれる品種、はい、っていうのが結構出てきてると思うんですけど、あれは品種改良をしてこのシュウ酸の含有量を少なくしてるものなので、なんで普通のほうれん草に関してもこの赤座に関してもやっぱり一旦しっかり下茹でしてアクをしっかり抜いてから食べてあげるということが大切ですね。続いて5つ目をゼキさんお願いいたします。
はい、5つ目はですね、イノコズチという植物をご紹介させていただきます。はい、これもですね、ヒユカ、イノコズチ属の多年草です。もうヒユカ多いですね今日ね、なんか、
多いですね
で、まあこのイノコズチ、実は私今回の収録をするにあたって初めて知った雑草だったんですけど、ゼキさんどうでした、ご存知ですか？
そうですね、イノコヅチはあの、うん、くっつき虫のイメージがすごい強いかったので、かろうじてそれで服にね、細かい種がくっつくので、それで知ってはいたかなって感じですね。あんまり存在感のある草ではない。
なんかひっつき虫の中でも私はあんまり見かけないひっつき虫なんですけど、結構見かけますか？
あの藪の中入ってくとだいたい服につきますね。
あと、なんか私は本当に全然知らなくて、
はい、
なんていう名前なんだとか思ってたんですけど、
うんうんうん、
そう、まあ、ちょっとこのイノコズチ漢字で書くと、
はい、
イノシシの子供で、まあ、小づちの土、
うんうん、
でっていう名前なんですけど、この名前の由来はイノコズチの茎の節がポコッと盛り上がってること、それがイノシシの子供の膝に似てるからイノコズチに。
あ、膝なんだ。
はいで、私図鑑もしっかり見たんですけど、
はい、
全く膝には見えなかったです確かに盛り上がってはいるんだけど膝に見えるかみたいな。
あらららら。
そうっていう感じだったので、まあ、ちょっとあんまりイノシシの子供の膝って思ってると、なかなかイノコズチにはこうたどり着けないかもしれないので。
ああ、そうなんですね。
はい、今回お話しするイノコズチなんですけど、はい、まあ、イノコズチ族の総称で、まあ、中には日陰イノコズチとか日向イノコズチっていう風なものがあるんですけど、まあ、元々は一緒にイノコズチっていう風に呼ばれていたそうなので、まあ、今回は総称してイノコズチということで進めさせていただきたいと思います。
はい
はい。で、先ほど道草さんからもあった通り、まあ、このイノコズチひっつき虫の一つとして、まあ、有名なものになっておりまして、果実の根元がトゲ状になっていて、それが服の繊維にひっつくっていうところですね。で、まあ、地方によっては、盗人草っていう風に呼ばれたりもしてるみたいなので、もしかしたら盗人草の方がご存知の方もいらっしゃるかもしれません。どうですか？盗人草って呼んでました？
いえ、初めて聞きました。で、逆に盗人って聞くと、あの盗人ハギっていう別のくっつき虫の方を連想しちゃうので、
うん、そうそうそう、私も盗人ハギってね、あのこう三角形の形のよく、うん、
はい、
私は盗人ハギの方がよくあの服にひっついてた記憶はあるんですけど、
そうですよね、
う
ん、
そう。で、この盗人ハギっていうのは別名盗人草だそうです。
全然頭に入らないです
ね。ですけど、地方によっては多分盗人草って呼んでたりもすると思うんですよ。はい、
うん、
うん、もうそこまで多分厳密な別れではないので、
うんうんうん、
で、まあ、なんでこのひっつき虫ってこんな盗人みたいな泥棒みたいな名前ばっかりなのってすごい思ったんですけど、
はい、
まあ、ここからちょっと私の推測も含めてなんですけど、
はい、
まあ、盗人ハギっていうのはもともとこの三角形の果実、あれ果実なんですけど、
うんうん、
まあ、あれが盗人の忍び足に見立てたから盗人ハギって呼ばれてるそうなんですけど、
はい、
まあ、それがこうなんていうんですか、知らないうちにひっついてくる感じが泥棒を連想させるんかな。なので、まあ今回のそのひっつき虫っていうのも、まあ知らないうちにこう自分のところに入ってくるみたいなところから泥棒っぽいかなと思ったんですけど、どうでしょう。は
い、ああ、なんか、いや、でもすごい説得力あります。その、知らないうちにっていうのが確かに共通点ですね。うんうん、
ね。だからまあ、うん、総称して、ね、ひっつき虫って、盗人とか、まあ、泥棒とか、そういう名前がつきやすいのかなっていうふうに、
うん、
勝手に感じました。で、まあ、このイノコズチの利用に関してなんですけど、
はい。
まあ、イノコズチの根っこを乾燥させたものを、漢方で、五湿というそうです。
ほう。
はい、で、漢字で書くと牛の膝、またもや膝。
え、また？
そう、また膝だから共通認識で膝みたいなのかなと思うんですけど。
ね、膝に見えるんですね。じゃあ
そう、なんか私には見えなかったけどどうだろう、見えるかもしれないですね。
お
ー、そうで、まあ、効能は女性の月経不調とか、あとは利尿作用、あと肝臓の治療薬としても使われるとで、膝がなんかねすごい効能たっぷりっていうの、ちょっとなんか
不思議な感じですね。
そう感じですけどね。で、まあ、はい、私たちがこう手軽に食用できるとすれば、まあ、若い芽とか葉っぱらしいんですけど、
うんうん、
道草さん、イノコズチは食べられたことはありますか？
はい、実は最近食べまして、
はい、
おひたしにして食べたんですけど、
はい、
もうシンプルに味がわかるかなと思って
はいはい、はい、
食べたんですけど、うん、なんか聞きかじっていたほど、うん、美味しいかどうかちょっとわからなかったです、う
ん、結構美味しいって噂なんですよね。
そうなんですよ。
うーん、
苦味がやっぱ一番最初に来たのと、あと葉っぱが結構ゴワゴワはしてるんですよね、うん、なんでその食感と苦味が最初ちょっと気になりつつも、でも噛んでるうちに旨味がちょっとずつ出てきたので、
うーん、
その苦味さえなんとかなれば美味しいのかなーっていう感じですかね。
そうなんですね。はい、という感じですね。
はい、では、
はい、
6種類目、まあね、全体的には7種類なんですけど、白爪草を除いてこれが最後の6種類目になります。
はい、
6つ目がヒメジョオンですね。まあ、ヒメジョオンはハルジオンという植物と並んで、まあ、結構有名な雑草なんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、どうですかね。
や、結構有名だと思いますよ。道端に生えてる割には可愛いじゃないですか。
はい、うんうん、
本当にいろんなとこに生えてる印象はあります。
そうですね、どこにでも生えてるって感じしますよね、
うん。
キメジョンの花というのは実際に菊科なので、まあ、本当にこう菊っぽい花の形をしていて、うん、でかつ一度にいくつもこうたくさんの数で花を咲かせているので、結構私も素朴で可愛らしいお花だなと思って見ているんですけれども、まあ、ただその一方でハルジオンとともに昔は貧乏草なんて呼ばれたりもして、ちょっと非常にかわいそうな草でもありますね。
はい、
ちなみにこの呼ばれるゆえんなんですけれども、うん、お庭の手入れの行き届いてないような貧乏なお家のお庭によく生えているから、
ひどい
とのこと。そう、本当にひどい色なんですよそこまで言わなくてもって私は思うんですけど、うん、まあそんな姫女ですね。キク科、昔ヨモギ族の1から2年草の植物ですね、
うん。
で、北アメリカ原産で、まあ、もともと江戸時代に観賞用として入ってきたものが明治の初頭に雑草化して定着したというふうに言われています。ちなみに名前の由来なんですが、姫、頭についてる姫というのは小さいという意味で、でジョーンの方は中国語でジョーンと呼ばれる植物があって、これは日本の標準和名でいうヒメシオンという植物がありまして、それに似ていることから名前がついたと言われております。ちょっとここややこしいところなんですけど、うん、なんで例えばハルジオンと同じようにヒメジョーンのことをヒメジオンってこう書かれたりしてるサイトとかをたまに見かけたりするんですけれども、このヒメジオンっていう呼び方をしてしまうと、この違う植物を指してしまう可能性があるかなと思うので、まあヒメジョーンという言い方の方がより正確な標準和名ということになりますね。
松任谷由実さんの歌で春常温姫常温っていう歌もあると思うんですけど、あれ姫常温は正しいけど、うん、春常温も間違ってますもんね。
そうです ね、 正しくは春ジオンとか春シオンとか、
ね、結構間違いやすいですよね。どっちも間違いやすいですよね。
そうですね、漢字で見ると分かりやすいんですけど、
うん、
一番、
うん
ちょっとややこしい名前かな。見た目も似ているだけにすごくややこしいところですよね、はい。で、この雑草は非常に生命力が強い、まあ、迷惑雑草として知られておりまして、1個体あたり5万個に近い種子を生産する能力があると言われています。花が枯れるとすぐにバラバラバラっとこう崩れて、非常に細かい種がたくさん落ちていきますね。でまあ、確かにヒメジョーンは開花期が結構長い植物なんですね。他の雑草と比べても、例えばまあ大体5月から10月にかけて常に絶えず新しい花を咲かせていますので、
はい、
まあ、つまり4ヶ月ぐらいは咲いてることになるのかな、うん、なんでまあ通常長くても2ヶ月ぐらいの植物が、これは私の肌感覚に近いところあるんですけど、
はいはい、
大体2ヶ月ぐらいで花がもう終わりかなってなるものが多いと思いますので、非常にまあ息の長い花ですよね、
うん。
まあ、なので5万個もの種をまあ1個体から量産できるというところには、その開花期の長さも多少関係しているんじゃないかなと思いますし、うん、でしかもですね、その種子の寿命自体もなんと35年というふうにも言われています。長い。
困りますね、それは
長いんですよ。まあ雑草自体結構ね、うん、長いもの多いんですけど、その中でも35年は結構長い方なんじゃないかなと思います、
うん。
でさっきからチラチラ名前が出ているこのハルジオンなんですけども、ハルジオンとヒメジオンですね、これ花の見分け方についてもよく、
はい、
話が上がることがあるので、うん、ここでも一応ちょっとさらっと言っていこうかなと思うんですけど、
はい、
まあ、一番簡単な方法としては、こう茎をポキッと折った時に中が空洞かそうでないかを見ていただくのが、まあ一番簡単かなと思いますね。ちなみに、はい、姫ジョーンは中までぎっしり詰まってる方が姫ジョーンで、ハルジオンの方が真ん中がちょっと空洞になってる構造ですね、うん。これが一番わかりやすいかなと思いますが、まあ、ちょっとこれは折らないとわからない ていう感じなので、まあ、見た目でわかる特徴も何個か言っておこうかなと思うんですけど、例えばの花びらのような場所、まあ、正確には舌状花っていうふうに呼ぶんですが、が、まあ、姫ジョンの方が幅が広め、
お
ハルジオンの方がちょっと細いというか細かめ、
見比べないと分かんないですね。
これは難しいです
ね。
時代だと難しいんですよ。
ね、
でこっちはまだ分かりやすい。もう一個あるんですけど、これが葉っぱのつき方ですね。茎を抱くようにして葉っぱがつくか、うん、そうでないかっていうところで、姫ジョーンの方はもうそのまま茎にちょこんとついてる感じなんですけど、ハルジオンの方は茎を抱くようにして葉っぱがついているという、そういった違いがあります。あとは例えばつぼみが頭をもたげるようにして生えてるのがハルジオンだっていうような言い方もあるんですけど、これは姫ジョーンもそうなってる時がたまにありますので、あんまり参考にならないんじゃないかなと思いますね、まあ、そんな感じで2つの見分け方でした。
ハルジオンって、
はい、
春じゃないですか。
はい、
開花期がちょっとだけ違うじゃないですか。
はい、
だからハルジオン確か5月から7月ぐらいなんですね。
うんうんうん。
で、それに対して姫ジョーンが多分10月までいけるので、まあ、逆に言うと9月、10月に咲いてるのは姫ジョーンかなとは思ったりしてましたね、うん。はい。
そうですね。開花期も全体的にハルジオンの方が先に咲いて、うん、姫ジョーンの方が割と、うん、秋の方まで残ってるので、うん、確かにタイミングで見分けるというのも一つの方法ですよね、う
ん、あとなんかたまにピンクと白とあるじゃないですか、はい、あれで見分けられるって思ってる方もいらっしゃるかもしれないかなと思うんですけど、あれ見分けられないですよね。
ちょっと難しいかもしれないですね。
そうですよね。だからそうパッと見の多分印象は少し違うんだけど、
はい、
あれだけじゃちょっと判断材料にはならないから、まあ、茎を折るっていうのが多分なんだかんだ一番いい気が私はしますね。
そうですね。そうなかなかね、たまにこれが頭の中でこんがらがったりして、どっちだったっけとかになったりもしますしね。
折ったもののどっちだったっけみたいな。
そうなんですよ、難しいんですよ。まあ、そんなよく似てる姫ジョーンとハルジオンなんですけれども、まあ、食べ方的には両方とも食べることができる草なので、あまりそこまでこう区別を頑張らなくても大丈夫かなとは思うんですが、で、まあ、両方とも基本的に全草食べられる植物ですね。ただまあ成長するにつれて下の茎の方がだんだん硬くなっていきますので、なるべく新芽に近い柔らかい部分を食用にしていただくといいかなと思います。で、花やつぼみも食べることができますね、うん、ただ結構苦味がしっかりあるので、うん、茹でた後はある程度水にさらす時間を取った方がいいかなと思っています。味わいなんですけれども、はい、春菊に近い味がするというふうに表現する方が多いですね。私も食べてみて、確かにそんな感じかなと思うところもあるんですけど、でもそんなに似てるかなっていう感じもするんですよね、はい、春菊とは違うんだけれども、かといってこう他に例えようのない味なので表現がちょっと難しいと、うんですけれども、まあ、美味しいか美味しくないかで言ったら、うん、割と美味しく食べられる草なんじゃないかなと思ってます。
うーん、
まあ、食べ方は例えば茹でたものをナムルにしたりとか、あとは茹でて細かく刻んだものにこう塩をまぶしてご飯に混ぜたり、おにぎりを作ってみたりすると美味しいですね。でこの時もぜひ花ごと使っていただくと、やっぱりその方が彩りも綺麗ですし、ちなみに花の色は姫ジョーンよりもハルジオンの方がちょっとピンク味が強いので、まあ、より可愛い感じに仕上がるんじゃないかなと思います。あとはですね、今回は乾燥させたお花を使ってお茶を作ってみたんですけど、これもとても良かったです。実はさっきまで飲んでたんですけど、結構美味しいですよ。乾燥させたお花に、まあ、沸騰したお湯を注いでいくと、まあ、その注いだそばからもお湯が綺麗な黄金色に染まっていって、色もすごく綺麗でしたし、あと味わいも菊花というか菊系の特有の優しいこう香りがふわっと広がって、すごく美味しかったですね。
うん、いいですね。
よかったですね、意外と。で、姫ジョーンのお茶は、あの、効能もあるみたいで、例えば、うん、糖尿病の予防とか、
うん、
あとは、むくみを取る効果があるそうです。あと、最後に本当余談なんですけど、ちょっと食べるからは少しそれちゃうんですけど、
はい、
このドライにした姫ジョーンの花を使って、
うん、
先日、ちっちゃいリースを作ってみたんですね。
お
これも結構想像以上にあのすごく可愛くできまして、友人たちからも、うんうん、あのとても好評いただいて、 お店に売ってるようなこう豪華さはないんですけど、やっぱり野に咲く花らしい素朴な可愛さがあってすごい良かったですね。
いいですね。
そうだ、結構いろんな使い方ができる可能性があるなと思って。
結構本当に、まあ、冒頭も言ったかもしれないですけど、小さくて可愛い割にはどこでも生えてるというか、だから使いやすいし使い勝手もいいし、
そうですね、
うん、
いろいろ取り入れていけたらいいなと思いましたね。
ありがとうございます。
はい、そんな感じで、はい、お話しした6種類と、あとは、まあ、白爪草。以前にお話しした白爪草。はい、これで合わせて、まあ、夏の七草ということになりました。
はい。
はい。というわけで、今回は夏の七草についてお話ししていきましたが、どうでしたか、デッサン。
そうですね。まあ、夏の七草自体、あんまり聞くことがなかったので、初めて知った、まあ、言葉だったっていうこともあるんですけど、休耕植物っていうことで、まあ、祖先の飢饉を救ってきた植物っていうテーマで、はい、まあ、今回はその食べるっていうことをメインに調べてみて、まあ、例えばスベリヒユは、まあ、実体験として美味しかったり、あとは赤澤ほうれん草の代わりになったり、はい、なったり、結構ね、野菜と遜色ない程度に楽しめる雑草もあるんだなっていうふうには今回非常に勉強になりました、で、まあ、あと雑草って結構イメージ的にこう素朴というか、
はい、
なんかテレビとかで貧乏だった芸能人が雑草食べてましたみたいな感じで言ったり、ちょっと言い方が悪いかもしれないですけど、ちょっと古いイメージというか、
はい、
こうちょっと老夫婦が雑草を摘みに行くみたいなイメージとか、そういうイメージが、まあ、実際私もちょっとあったり、まあ、そういう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、まあ、その中でも今回ご紹介したこのアマランサス、もう最先端のスーパーフードですからね。
比喩族ですね。
ね、比喩族。そう、なので、まあ、もしね、このラジオを聞いていただいたことがきっかけに、時代を超えて雑草を食べる一つのきっかけになれば、非常に嬉しいなと思います。
うん、本当にそうですね。まあ、そうですね。私も、まあ、毎度ながら、まあ、雑草にも、まあ、生命力がね、ただ強いっていうだけじゃなくて、まあ、強いにももちろんいろいろあるんですけど、
はい、
まあ、栄養価に対しても、やっぱり作物にも負けないものがたくさんあるんだなっていうのを改めて思いました。まあ、その一方で、ただどうしてもやっぱりアクが強いものが多いよなっていうのも同時に思っていて、アクが強いということはやっぱりアクを抜くためにどうしても水が必要になるよなっていうところで、はい、なんでこの有事の際には、まあ、あまりそういう日が来ないことを望みたいんですけれども、やっぱりどうしてもこのアク抜きをするための水とか、まあ、例えば火とかをどうやって確保したらいいんだろうかっていうのはまた一つちょっと課題かなっていうふうにも思いましたね。
確かに、
うん、まあ、極限状態の時はもうそのまま食べるっていうのも一つの手だと思いますし、まあ、そういった意味では毒があるかないかを知っとくだけでもだいぶ違うんじゃないかなとは思うので、まあ、そういったことも含めて日頃からまあ雑草生活に取り入れる術というかをいつもまあ考えているので、まあ、普段はこういった知識をまあ楽しく学んでいけたらいいなっていうふうに改めて感じました。
本当におっしゃる通りですね。
はい、じゃあそんなわけで今回は夏の七草についてお話しさせていただきました。では、はい、また。
ではまた。